マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第397回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第397回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さんはじめ合計11名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。ということで、昨日8月26日ですね、土曜日、ドットネットロボ勉強会、日本マイクロソフト品川本社で行いました。まあ、IoT と Azure、まあ、クラウドとね、お話ということで、もうとにかくね、IoT だったんで、皆さんいろんなもの持ち込んでですね、すごく面白い、大変興味深いね、勉強会だったんじゃないかなと思っています。まあ、ラズベリーパイあり、FPGA の評価ボードありですね。準備される方がですね、普通パソコンだけ持っていくんですけど、パソコン以外にいろんなもの持ってきて、机の上に並べてですね、それをカメラで撮影しながら、プロジェクターに出したりとか、いろいろ皆さん工夫されまして、とにかく、運営側としては、これ準備の時間をちょっと持っとけよかったかとかね、そんなこと思ったりしまして。本当今回は今年2番目の、たくさん、2番目ぐらいに多くの方が来ていただきまして、44人のお申し込みがありました。日本マイクロソフトのセミナールーム A でですね、行ったんですが、結構こう埋まった感じで、なんかすごいね、こうたくさん来たなっていう感じがしてました。本当にね、皆さんどうもありがとうございます。来ていただいた中にはですね、このポッドキャスト番組をお聞きの方も、結構来られておりまして、まあ、中に番組聞いてますってことをね、言っていただきまして、本当にありがとうございます。またこう、テーマがこうだってのがあるとね、結構皆さん集まりやすいんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとそこら辺もこう勉強会の運営の仕方とかね、考えていきたいなと、そういうふうに思っております。まあ、ドットネットの勉強会は、毎月第4土曜日、主に日本マイクロソフト品川本社のセミナルもお借りしてやっておりますので。来月は、Office365関係ですね。お話しする予定ですので、よろしくお願いします。さて、今回どんな話をしようかなと思ってるんですが、またまたサーフェスネタと、もう一つそうですね、パソコンネタでお話したいなと思ってます。ですね、まずサーフェスプロなんですけど、昨日のドットネットロボ勉強会でも、サーフェスのデビューということで、マイクロソフト持ってってですね、初めて勉強会で使いました。まあ、実際私お話したのはサーフェスダイヤルのライトニングトークなんですけど、そこでちゃんと使えるかってところでね、やりまして。でね、やっぱり一番気になってんのが、サーフェスって、ビデオ出力がミニディスプレイポートなんですよね。で、日本マイクロソフトのセミナールームって、HDMI とアナログの VGA だけなんですね。セミナル名にミニディスプレイポートが2本刺さってるんですけど、あれ、繋がった試しがないんですよね。もし何かご存知の方おられましたら教えてもらいたいんですけど、ここね、ミニディスプレイポートのコネクトあるんだけどね、繋がんないんだよね、ってみんなでこうパネルいじってるんですけど、うまくいかなくて。まあ、結果的にどうしてるかっていうと、サーフェスプロ、もしくはサーフェスブックとかをお持ちの方はですね、自分でミニディスプレイポートと HDMI の変換アダプターを持ってきて、まあ、中には準備のいい方はですね、VGA のアダプターも持ってきてと、いうことで、それを挿してプロジェクターに移しています。で、私なんかも MacBook Pro の場合は、Apple 純正のですね、デジタル AV アダプターか、USB-C と、HDMI の変換、あと USB の Type-A のポートもありますけど、これ純正のね、アダプターを使ってやっています。 なかなかうまくいったりいかなかったりっていうのは多いんですけど、一つ言えるのは、MacBook Pro の話を先にしちゃうと、ブートキャンプでこの変換アダプターを使ってプロジェクターに出そうとするとうまくいかないんですね。で、MacOS を立ち上げて表示するとうまくいくんです。うまくいくいかないっていうのは解像度が、粗い解像度になっちゃう場合があって。で、MacOS を立ち上げるって表示させると、例えばフル HD で出たりとかですね、するんですけど。ちょっとそういったところもあるんですが、まあ、そういう時は、ブートキャンプのパーティションをパラレルズで動かして、Windows 動かして、デモしたりとか、っていうのをやってました。で、まあ、今回お話しするのは Surface なんですけど、Surface はミニディスプレイポートですよね。ミニディスプレイポートで HDMI の変換をするんですけども、一番確実なのが、Microsoft の純正のアダプターを買うというのが、まあ、一番確実なんですね。ただ、お金がない私はですね、5,850 円だったっけあれ。ちょっともう、買えないよ、そこまでっていう感じになってますんで、なんとかなんないかな、と思ってたんです。で、Facebook で、ミニディスプレイポートと HDMI 変換のアダプターで、何かいいのありませんかと。ただ、純正は高いんで、できるだけ安く抑えたいんです。さらに、Microsoft のセミナールームでちゃんと使えるやつをお願いしますって言ったら、まあ、何人かってか、お友達の方結構いるんですけど、いや、木澤さん、そんなのに答えられる人がいるわけないって言いながら、実は結構たくさんの方にですね、これ OK、これ OK っていうふうに、教えてもらいました。で、中には1個500円のですね、Amazon の安いやつ、あれでも OK でしたっていう方もおられまして、あとは確実なのが、まあ、純正なんですけど、意外と純正までみんな買わなくてですね、安いやつで挑戦をしてる方が結構多くて、そこら辺でうまく合うのがないですかねって話をしてたんですが、やっぱりですね、価格帯的には2000円ぐらいの、それなりの名前の通ったメーカー製で行くと結構いいみたいです。やっぱり500円ですね、買ってみようかなと思ったんですけど、ちょっと悩んじゃいまして、どうせなら確実に、ちょっとでも確実に使えるやつがいいかなと思ってました。で、今回買った、結局ね、1個買ったんですよ。で、今回買ったのが、エレコム。エレコムのですね、これ型番が、AD-MDP-HDMI-BK という型番のものです。ミニディスプレイポート用 HDMI 変換アダプターというもので。で、これヨドバシの横浜で買ったんですけど、シールが貼ったんですね。ミニディスプレイポート搭載、サーフェスシリーズ動作確認済み。当社の独自検証によるものですというシールが貼ってあって、あ、これならいいだろうと。で、他にもね、似たような値段のものもあったんですけども、ちょっとここまでシールが貼ってるとね、あ、これなら大丈夫かなと思って、これを買いました。お値段1830円。税込みです。ヨドバシですからね、税込み価格なんで。すごく安心して買えるんですけど。で、これをですね、昨日買って、そのまま、品川のマイクロソフトで、繋いでみまして、うまくいきました。綺麗に表示してくれました。で、実際今家でですね、サーフェスを、このアダプター、ミニディスプレイポートで HDMI のこの変換アダプターを使って、この HDMI のモニターに表示させてっていうことをですね、しています。で、これもやっぱり問題なくうまくいきます。ちゃんと音声もですね、HDMI 系で再生されます。で、さらに今何やってるかというと、USB のですね、これ切り替えのアダプターを持ってるんですね。で、これでデスクトップ側ともう一個だから別のデバイス、例えば、USB 接続の、Surface であったり、MacBook Pro だったりですね。その時につなぎ先変えるんですけど、ちょっとその2つをこう切り替えられるようにスイッチというのを買ってきて、で、これでですね、Surface、まあ MacBook もそうなんですけど、Surface をデスクトップマシンに今使っています。で、かなり快適ですね。何よりもファンがないんで、 すごい音が静かなところでデスクトップパソコンとして使えてるってとこすごく便利かなと思っています。で、この切り替え機もですね、一応実績あるんで型番言ってきますけど、エレコム、またエレコムですね。エレコムの KM-A22BBK というやつですね。この切り替え機といっても、なんかケーブルの延長で切り替えスイッチがついてるっていう感じのものなんですが、これにマウスとキーボードを USB 接続して、で、あとその入力先をデスクトップパソコンにつなげて、もう一個は USB のケーブル外出し、机の上にその出しといて、必要に応じて Mac なり、Surface なりにつないで使ってるということになります。で、切り替えのスイッチがあるんですね。LED 付きのスイッチで、緑とオレンジと、色が変わる。まあ、2色、正確にこれ3色 LED ってやつなんですけど。で、ボタンがあって、これをポチッと押すとですね、切り替わるというものがあってます。で、実はこれだけ使えて、サービスがデスクトップマシンに使えますよ、ということになって、結構、まあ何度も言いますけど、Core M3 なんですけど、それなりに使えます。それなりにというか、場合によっちゃ Core i7 マシンと何が違うんだろうってくらい、普通に使えています。さっきもね、動画見てて、YouTube とか見ててですね、全然普通ですし、オフィスも使えて、で、これ、ポッドキャストの編集もこのままサービスでやっちゃおうかなと、そんな感じがしてます。ここまで使うとね、なんかサービスのいいやつを最初から1台だけ買っといた方がよかったかなっていう、ちょっと作戦の話、上の話もあるんですけども、まあ、そんな形で、かなり、サーフェスプロをですね、デスクトップマシンとして使うっていう環境も揃ってきて、すごく便利に使っています。本当にノートだけ使いたいなって時はですね、やっぱクラムシェルのノートだっつって MacBook Pro がここで出てくるんですけども、まあ、なんかパソコン周り、こんな感じで大体出揃ってきたからいいかなっていうふうに最近思っています。で、ここまで話してやっぱりサーフェスドックをね、買った方が便利ですよっていう方非常に多いと思います。ただあれお値段が 27,800 円だっけ、結構するんですよね。サーフェスドックってどういうのかっていうと、サーフェスコネクターに全部そこら辺の信号が集約されてるんで、サーフェスドックそのものを置いて、サーフェスコネクターを挿せば、もう簡単にサーフェス側の接続ができるんで、もうそれ考えると手軽さで言うと、サーフェスドックがあるとね、すごくいいんじゃないかなと思っています。実際 YouTube でね、サーフェスドックを買いましたって方が、レビュー動画を上げてましたけど、あれ見ると、うわ、欲しくなっちゃうなっていう感じがしてますけど。でもちょっとさすがにね、27,000円は出せないなと。いや、それ出すんだったら、次の目標である一眼レフデジカメを足しにしたいなとね、そんな風に思っています。まあ、そういうところで、まあ、そこまでお金かけなくても、まあ、繋ぐのはちょっとめんどくさいんですけども、デスクトップマシンとしても使うことができますよというお話をさせていただきました。お話をさせていただいていったっていうか、確実に使えるアダプターの紹介をさせていただきました。あとじゃあもう一個お話を、したいなと思うんですけど、これね、時期的にはね、ちょっと前の話になってしまうんですが、私のブログ、まあ、戦うサンデープログラムってブログを書いています。で、先週ずっとサーフェスネタです。いろいろ書いてますんで。で、サーフェス、新型サーフェスが突然スリープに入っちゃう時の解決の方法とかね、いろいろ書いてるんで、忘れてんじゃん、すいません。ぜひ、今週のブログいろいろ書いてるんで見ていただければなと思うんですが、戦うサンデープログラムっていうブログですね。書いてるんですが、そこにですね、広告が貼り付けてあるんですよ。結構ね、怒られそうだなと思うくらいちょっと広告を貼ってるんですけども、その広告見てて、HP、ヒューレットパッカードですね、の、広告が出てて、HP パビリオンっていう、HP のコンシューマー向けの、パソコンのシリーズですね、その広告が出てて、で、それ自分で広告を押しちゃうとですね、Google 的にちょっと非常に良くないんで、この興味あるんだけど、まず自分のところじゃクリックしないようにして、 改めてちょっと HP のページに見に行ってきました。で、気になったというのはですね、HP パビリオン 27-A200JP というシリーズ。これがですね、なんか気になるなと思って、見てみました。実際これ非常に気になったんで、昨日ヨドバシカメラの、横浜のヨドバシカメラの HP の直販コーナーも行ってですね、見てお話とかも聞いてきました。この HP パビリオン 27A200JP というタイプ。これどういうものかというとですね、27インチの大画面のタッチスクリーンを載せたオールインワン PC です。デスクトップパソコンですね。パッと見 MacBook じゃない、なんつったっけあれ。iMac、みたいな感じのもので、本当一体型のディスプレイにワイヤレスのキーボードとマウスが置いてあるっていう、感じのものです。で、もちろんですね、タッチパネルということで、10点タッチパネルというものになっています。で、これをパッと見て、あれ？これいいなっていう一瞬思ったんですね。うん、で、もう高いんでしょって思ってたんですよ。そしたらですね、これ今キャンペーンで13万5千円。税込みで14万5千800円。これ、本当にこの値段っていうふうに思ったんですね。これどんなものかというと、今はですね、第7世代のコアプロセッサーを載せています。プロセッサーは Core i7-7700T。低消費電力型の Core i7 ですね。モバイルとは違います。で、あと、これで、モニターが27インチの10点タッチパネルのモニターで、これ表面ガラスになってすごく綺麗で見やすいです。でフル HD の、液晶ということで、で、メモリーは 8GB。で、スペック上ですね、16GB までいけるっていうことになってるみたいなんですが、実際はもう 8GB のみの販売となっています。で、ストレージは 128GB の SSD と 2TB のハードディスク。これを載せています。このね、128GB っていうところがちょっと引っかかったと思うんですが、データの置き場としてはハードディスクでもいいと思うんですよ。それ考えると、実は 128GB あると、まあまあなんとかなります。メインで使おうとして、何でもかんでもっていう、私の MacBook Pro 的な使い方で言うと、やっぱり2ごろ欲しいなっていうのはあるんですけど、今 Surface Pro も128で、OS 入れて、Office も全部入れて、Visual Studio も入れて、Visual Studio Code も入れて、あれもこれもって感じで入れてったところで、あとソニーの写真編集のやつとか iTunes も入れてますしね、結構普段使ってるアプリをとにかく片っ端から入れてた状態で、まだまだ余裕で3分ぐらいまだあるのかな。半分ぐらい、これ今目の前になんか見てみないんだな。飽きる域がまだ 60GB あるぐらいでして、実はデータさえ置かなきゃそうでもないなって、 128GB のね、SSD があれば十分かなと思ってます。で、さらにデータ用として 2TB あるってことで、まあ、そういうハード構成になってます。で、グラフィックスなんですけど、これ内蔵のものじゃなくて、NVIDIA のですね、GeForce 930MX っていうモバイル用の GPU、これを使っています。あとは、もう今時いらないなっていう気がするんですけど、ブルーレイのディスクドライブ。それとですね、キーボードとマウスの方はワイヤレスのキーボードとマウスがついています。で、あとインターフェース周りなんですが、背面にですね、USB の Type-A のコネクタ、あとは有線 LAN、とかがありまして、あと前面のね、下の方にも、USB の Type-A のコネクタと SD メモリーカードスロットと、ヘッドホン出力、そして USB の Type-C。これのね、コネクタが1個あるんですね。そして背面に HDMI のモニターの出力があります。ということで、これどういうことかっていうとですね、モニターがもう1個つなげられるんですよ。だから、27インチのモニターのこのマシン買って、今持ってるモニターをサブモニターにして2画面で使うっていうこともできます。というところで結構話聞いてると、あ、いいじゃんこれっていうところで。で、 実際すごく気になったんで、お店に見に行ったんですね。夜通しカメラの横浜。で、HP のコーナーがあるんで、なんかスペクトラなんとかとかノートパソコンあるんですけど、ちょっと探してみたらありまして。で、HP パビリオン27って27インチのモデルで、で、早速ここ画面にタッチしたらですね、かなりいい感じに動いてってところもあって。で、実際見ると、とにかく綺麗に見えるんで、で、パフォーマンス的にも、OS のレベルいじっただけなんで違いなんてわからないと思うんですけども、キビキビ動きますしね。さすがいいね、という話で。そしたらちょうどヨドバシに入ってるその HP の説明員の方が声をかけてくれまして、まあ、いろいろ話をしましたね。で、やっぱり、メインはノート使って、ね、今ノート使ってたり、サーフィス使ってるんですけど、じゃあ仮にこれメインのデスクトップで使えたら使えますかねっていうところ。で、何やるんですかっていうと、そうですね、YouTube の動画を作ったりとかですね、とかね、音声編集をしたりとかっていうことが、やっぱり重い処理かなと思ってます、なんつって言ったんですけど、それだったらもう全然大丈夫ですと。確かにその Core i7 の 7700T っていうのは、これ低消費電力型で、その、今デスクトップで出てるようなパワフルな Core i7 よりは落ちますけども、ノートで載ってる、例えばゲーム PC、ゲーミング PC とかで使ってる Core i7 よりは性能いいです。で、喋ってると、いや、お客さんのような方は、ちょっと、パソコン組まれた方がいいかもしれませんけどって言ってたんですけども、結構もうそこら辺だったら全然問題ないですよ、と。で、メモリーも 8GB ですけど、なんかスペック的にはこれ 16GB って確保して書いてありますね。増設できるんですかって聞くとですね、おそらくできないこともないと思いますって言ってました。で、ただこの蓋開けらんないですよ、うまく。で、やっぱりこう爪があってパチンと止めるタイプなんで、多分ね、うまくこう隙間からパチパチって開けていくと開けられるらしいんですけども、で、なんかやっちゃったら保証効かなくなるし、まあ壊す可能性もあるんで、そこはちょっとリスクがありますって、普通メーカーの人はそこまで言わないんですけど、そういう話をしてまして、なんかやりゃできんじゃないですかって、実際ウェブとか見るとですね、HP パビリオンにメモリ増生するって記事もいくつかありますんで、やりゃできるかなっていう感じはしてますが、まあ、メモリ 8GB を捨てればね、仮想でもやらない限りはいいかなと思っています。で、ストレージに関しても、SSD がすごく早いんですよって説明はしてくれて、まあ一生懸命説明してくれるんで、あ、わかりましたって話聞いてたんですけど、じゃあこれ2頃にできますかっていうと、やっぱり同じようにちょっと蓋開けなきゃいけないんで、そこに関してはなんともできるんじゃないかと思いますけど、なんとも言いませんって話をしてました。やっぱりね、あと、セカンドモニター繋げられるんですかって言ったら、やっぱ繋げられますって。もちろん、この、同じモニターじゃないんで、色合いとかが変わるっていうのは分かっていただきたいんですが、より広い画面っていうことで、セカンドモニターとして、例えば、21日でもいいんで、こう置いてしまうと、結構便利に使えますよっていう話をしてます。で、値段安いですよね、つって。だって、税込みで145,800円ですよ、これ。このスペックで、この値段って破格に安いなと私は思ってるんですけども、まあ、聞くとね、受注生産に近い、まあ、HP で在庫持たないんです。ということで、受注生産に近い形でやってますし、本当に余計なもん入れてませんと。富士通さんとか、東芝さんとか、いろんなの入ってますけども、これ一切入ってません。まあ、入ってないことはないと思うんですけども、そういったね、買ってきたらアンインストールしなきゃいけないとか、いうものも入ってないですし、もうそこに手間かけてないって言ってるんですけども、まあ、いろいろ工夫して低価格で抑えてます。で、例えばそのテレビ CM やったりするわけじゃないし、そうなのかな、ちょっと見たことないんですけど、基本的に、あと販売に関しては、ヨドバシの店頭で買ったとしても、最初に送ってくるのは HP から直送しますと。しかも、海外便で。船使うって言ってましたからね。多分、東南アジアのどっかの国なんでしょうけど。マレーシアだったかなと思うんですね、HP さんね。どうでしょうね。この番組の大きな方で HP の方が確かおられたと思うんで、ドキドキしながら喋ってるんですが。まあ、そういったところで、まあ、そういうところもいろいろやって価格を抑えてますっていう話をしてました。で、さらに今だと、9月の8日までだったかな。 キャンペーンでオフィスが 50% オフ、ということで今サーフィスに乗っているオフィスホーム&ビジネスのプレミアムですね、これが 14,000円で追加して付けられるということになっています。でそこまで聞いて、あの別に私買うつもりはないんですけど、納期ってどのぐらいですかって聞いたらですね、だいたい今発注すると2週間から3週間でお届けできるという見込みですと言ってます。ただやっぱりちょっとこの先の状況もわかりませんし、ということで、あの場合によっちゃやっぱりあの1ヶ月とかそれ以上ピーク時には納期がかかったこともあると言っています。このマシン自体はあの第6世代のもの、コアプロセッサーが積んだものに次は第7世代のも出てるってことで、これとしてはもうだから結構前から出てはいるんですよね。で、この第7世代コアプロセッサーのやつはもう4月とか5月とかにはもう出てって、結構ウェブの、でもレビュー記事もその頃のね、記事が出てるんで、まあ今はそれでもちょっと落ち着いた方だっていうんですけども、これ HP としてはですね、もう締め買いをするぐらいで、かなり売れてますって言ってました。まああの、おかげさまですごく売れてますってことで、だから下手したら1ヶ月ぐらい納期かかっちゃうかもしれませんよって話はしていました。まあ、そういうところでですね、なんか気になるなっていう、パソコンということで、これ HP パビリオン27っていう27インチタッチパネルディスプレイのですね、オールインワン PC、出ていますんで。なんかデスクトップマシンを買おうって時にこれ候補に上がっちゃいそうだなという感じはしています。HP の直販のお店、まあ、私の近所で言うと、夜通しカメラのマルチメディア横浜にありますけども、お店とかでもね、されますんで、ちょっと見てみるとね、面白いんじゃないかなと思っております。以上、HP パビリオン27のお話をさせていただきました。はい、第397回は、Surface Pro をデスクトップマシンで使うためのアダプターの話とか、あと、HP のオールインワンパソコン、HP パビリオン27についてお話をさせていただきました。まあ、そういうことで、最近ずっとデジタルガジェットネタに走っちゃってますけど、そろそろの Windows 10 Fall Creators Update が大詰めだっていうことで、そうですね、もう、ね、9月、10月の初め頃だと思うんですけど、まあ、あと1ヶ月くらいで出てくると思いますのでね。いよいよ、この Surface Pro にインサイダープレビュー入れることになるかなと思っています。まあ、9月の9日にですね、ちょっと登壇してお話をしますね。それもあるんで、そろそろこっちの方にもね、インサイダープレビュー入れて、試していきたいなと。ということで、まあ、そろそろ、こう、Windows で Fall Creators Update の、ね、話をしていこうかなと、そのふうに思っております。なんか他にいろいろ喋りたいことがあったんですけど、今回もちょっと長々と喋っちゃいましたので、また次回いろいろ話をしたいと思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。